皆様おはようございます。今日は礼拝に中川姉妹が出席しておられます。本当に元気になられてよかったなと感謝しております。また中川姉妹の方も皆さんの祈りに感謝していますということで、今日はなんか絵はがきを用意してくださっておられます。また皆さんいただいてください。本当にですね、意識がずっとなる意識がない時間がずっとあって、みんなでお祈りをしました。で本当に意識が回復して、で今こんなに元気になられて神様がもっと生きようと新たに使命があるんだということで、生かしていてくださると私は信じております。それではメッセージ入る前に一言になります。神様、今日の日はありがとうございます。皆さん集えて、また中川姉妹も今日の礼拝に加えてくださって、共に神様を礼拝できることを感謝します。今からあなたのメッセージをいたします。語るものを強め、聞く人一人の心を開いてくださって、あなたが一人一人に望んでくださるように、語りかけてくださるように、信仰によって受け止めることができるように導いてください。感謝と願いをイエス・キリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。先週の日曜日は昇天記念礼拝ということで、死んだ後どこに行くかという話をしました。パラダイスがあり、またハデスがあるというね、そういう話をして、もう死んだら、ハデスからパラダイスに行くことはできないんだ、向こうからまた戻ってくることはできないんだということをお話しして、でその時にですね、聖書の言葉があれば十分なんだ、私たちが天国に行く道、救いに預かる道っていうのはもう聖書に書かれてあることで、聖書を読んでいけば、聖書の言うことを聞いていけば本当にもう大丈夫なんだっていう、そういう話をさせていただきました。で私は日賀教会に来て、丸9年経ちましてですね、来年になると10年になるんですが、すると聖書のメッセージをしてきて、聖書の言葉余すところなく伝えてるかなっていうふうに、ちょっと反省するところがあります。あんまり旧約聖書から話することはなく、新約聖書の福音書であったり、パウロの書簡であったり、ローマ書もお話ししまして、いつも次はどこから話しようかなとかですね、そういう思いがあって、パウロは聖書を余すところなく、神の言葉を伝えたって、あるので、牧師の務めは聖書のに書かれてあるメッセージですよね、それをこう語る、こう語るんじゃなくて、聖書全体をやっぱり語らないといけないのかなっていうふうに思っているし、まあ、皆さんにも本当に聖書全体を読んでほしいなという思いを持っております。その箇所箇所だけじゃなくて、聖書をずっとやっぱ通読して、聖書をですね、こう全体を読んで、いただきたいなと、いつもそういう思いを持っております。まあ、その思いを、持つ中で、最近ですね、聖書が語る10の扉っていう、こういう本が出ました。で教会の方が買われ、教会の図書にも入れたんですが、聖書を分かる10の扉っていう本が出てですね、これ読みながらいい本だなっていうふうにこう思ったんですが、聖書が分かる、聖書を解き明かす10の扉があるんだっていうことでですね、10項目書いてあるんですが、で私はこの本をちょっと読みまして、この本を参考にしながらですね、私が学んできたこと、また聖書を調べて、もう少しこう肉付けをしてですね、ヒントはここからいただいているということは前もって 言っておきたいんですけども、この本に書かれてあるこの10の扉ね、一つずつ、まあ、扉を開けていく、そので聖書全体をこう理解できればいいかなと、そのように思っております。で、今日の一つのこの扉キーワードはですね、創造であります。創造というテーマをこの聖書は持っています。最初と今日は終わりを読みました。創造の始めが語られ、この世の終わりの時にまた新しい天と地が創造されるんだっていうふうに書かれているわけですよね。聖書をずっと創造に始まって、そして創造で終わっている章だということを、私たちは知らされるわけでありますけれども、今日はこの創造ということをテーマに、学びたいと思います。で、最初にですね、この世界の初めの創造のところを見ていきましょう。一章の一節を読みました。もう一度読みます。初めに神が天と地を創造された。これが聖書の1ページの、非常に重要な言葉であります。聖書の土台と言ってもいいですし、私たちの信仰の土台でもあるかと思うんですよね。神を信じるっていう、その信仰者としての土台がここにあるかと思います。皆さんもご存知のように、この一章の一節は同志社大学を設立した新島城という人が、鎖国中に、友達から漢文の聖書を借りて、読みました。で、この言葉に出会い、彼は非常に衝撃を受けて、いや、私が考えていた、この人生とは違う価値観が抱えてある。神様が、人間が全てのものを作ったと思ったけども、神がこの世界を作られたんだというこの御言葉を聞いてですね、彼は人生が変わっていきました。クリスチャンになりました。教育者になって、同志社大学をキリスト教教育で、始めましたよね。この言葉っていうのは多くの人に感銘や感動を与え、また人生をこう変えるところの言葉で、あるかと思いますが、まあでも全ての人が新島のようにのように受け止めるわけではありません。創世記一章というのを受け止めることのできる人と、なかなか受け入れられないっていう人たちもいるのであります。まあ今科学の時代ですから、このところは、神話として受け止める人たちもいます。で、私は科学を全て否定するものではありません。クリスチャンで、科学者の方たくさんいます。神様を信じている人で、そして、その上の立場で聖書を証ししている方たちもたくさんいます。でも私は科学というのは万能じゃないと思うんですね。全て解明することはできない。まあ、よく言われることは、科学と宗教の分野は違うんだ。科学はその過程をプロセスを、このね、研究していく、解明していくことだ。でも宗教はそういうんじゃなくて、その原因とか起源とか目的とかを、その表すことが、解くことが宗教だと、まあ、よく言われるわけですけれども、まあそういうことが、まあ、言われております。で、今日私一生全部を、話すわけではありません。この一節を少し話をして、そして、進んでいきたいと思うんですが、まずですね、この一章の一節、初めに神が天と地を創造されたと、あるわけですね。皆さん、このこと初めっていうのは頭とか先端という意味があります。全ての始まり、そして すべてのものの起源がここにありますよということですよね。始まりっていうのは、いろんな意味がありますよね。例えば今日私たち礼拝を10時半から始めました、新しい年1月1日また新しいスタートとなります。始まりがある。でそれは途中からですよね。その始まりで、ここでいう始まりというのはここです。先端です。始まり、すべてのものの起源、一番先端、ここから始まったという。そして始まりがあると終わりがあるのです。キリスト教の世界観というのは始めがあり終わりがある、ね。なんか訳のわからないまま始まって、訳のわからないままずっと行くんじゃなくて、始めがあり終わりがある、それが聖書を知る世界観だと思いますけれども、この始めっていうのはそういうね、先端、始まり、宇宙の始まり、そして全てのものの始まりがここからということであります。で、神はとありますが、これはエロヒムという言葉が使われて、あとで主っていうのはヤーウェっていうね意味もあるんですが、使われるんですが、神様の一般的な名前と言われています。人間が作った神ではなくて、永遠からおれる神様です。私はアルファでありオメガであるとおっしゃる神様。聖書っていうのは神がいるかいないかを論じる書ではなくて、神はすでにおられます、存在しておられますところから始まる。多分新島城もそれもびっくりしたんじゃないかなと思うんですね。神は最初からおられ、存在しておられる方であります。人間が作ったわけではありません。初めからおられる。天と地を創造された3節以降を見ていきますと、神様は光あれ、光ができた一日、水は上と下に分かれよ、大皿や陸地、植物、天体、太陽や月、星、たくさんの魚、たくさんの鳥、動物、そして最後に人間を創造されたと書いてあります。この創造したっていうこの言葉ですが、神様のみに使う主語がですよ、神様のみに使われる言葉と言われています。神様が創造された、神様だけしかできない創造の技、他の人が創造したという表現はない。神がどうし、神のみに使われる言葉がこの創造されたという意味の言葉であります。今日一章全体を学ぶことができませんけれども、私が皆さんに伝えたいことがこのところでいくつかあります。一つは、すべてのものは神に依存しているということです。神抜きに考えられない。ヨブ記の中に、主は命を与え命を取られるとおっしゃいました。イエス様は野の花を見よ、鳥の空の鳥を見よ、野の花を見よ、神様が養い着飾っているんだ、神様の許しなくして私たちの髪の毛一本持ちることはない、自然、私たち全ての神様によって作られた全てのものは神によって成り立っている、依存している。私たちはそのことを覚えたいと。二つ目は、全てのものには目的があるということです。 私たち人間が作ったものには人間のために作られたものですね。この講談もそうです。研究に入れるカゴ、皆さんが座っている椅子、私たちの前に作られているものは、あるものは人間が作って、人間の目的のために作っています。神様も作られたということは、創造されたということには、そこに目的というものがあるんです。何でしょうか、目的。一つは私たち人間の幸せのため。この創造の順番を見ていくと、最初に光があり、そして水、陸が分かれて、そして、水ね、で植物、動物、最後に人間を作ってますよね。人間中心の、まあ、創造と言っていいかと思うんです。その人間が自然に対してちゃんと正しく管理しなくなったっていうところに問題があるわけですけれども、この創造の順番っていうのは秩序っていうのがあって、最後に人間を作られた。私はここを学ぶときにいつも思うことは、例えで言うとですよ、家を作るのに似てるなって思うんですね。新しい家を作るときにどうしますか。水道を引きます。入れ物を作ります。光がつくように光を、電気を用意します。いろいろと準備して、あ、やっと家に入ろうか。準備をした上で人間がそこに住むように、神様は私たちを愛し、私たちのために必要なものを用意されて、そして人間を置いてくださったと、私はこのところの創造の御業順番はそういうふうに考えております。神様が作られた目的は神様の栄光を表すためであります。後で開いてください。詩編の19編全体がそのことを教えています。神様の御業を、栄光を表すために、私たちは全ての人が作られました。さて、創造の3番目は、神の御言葉と聖霊によって作られました。まあ、無によって作られたというのはそういう意味ですよね。なんか神様は材料を使って作ったんじゃなくて、光をあれって言ったら光ができた、水が上と下に分かれよって言ったらそのようになった。なんか神様は私たちがするように、なんか材料とか素材を使って作ったんじゃなくて、光をあれ、御言葉と神の霊によって作ったのである。ヘブル書の11章の3節にもそのことが書かれてあるので、後で見てください。私たちは信仰によって、この世界が神の御言葉によって作られたことを信じていると書いてある。どうして私たちが信じられるのでしょうか。ずっとこの世界の始め、歴史の始めのところを、私たちはどんなに頭を使っても理解することはできません。近くにたどれるかもわからないけど、全てわからない。でも私たちは信仰によって、神の言葉によって信じることができるのです。まあ、そういう幸いを受けているということじゃないかと思うんですね。そして4番目は、皆さん、この創造は全て良かったのです。一章の31節にあります。神様が作られて、神様を見られました。非常に良かった。良かった、まあ完全であった。 良かったということは美しかった、新しさにおいて、全ての面において良かったと書いてあります。ところが皆さん、今この天と地はいいものでしょうか。私たちが住んでいる地球、天体、この時と同じように美しい、良かったっていうものでしょうか。いいえ、ほど遠いです。温暖化になり、森林は、山は本当に裸になり、生態系が変わってきて、私たち人間にそれを読んできました。人間の欲望であったり、自然破壊であったり、川を汚したり、海を汚したり、山を無理に削ったり、そういうことで自然、この宇宙っていうのは、この最初の美しかったということから程遠い、宇宙、地球となりましたよね。まあそれは、三章に人間が罪を犯したことによって、神との人間関係が崩れ、人と人との関係が崩れ、自然との関係が崩れてしまったということであります。まあ、そのことについてまた違うところで話をしたいと思いますが、これが、神様が初めに天と地を作られたということの、まあ、全体のことであります。さて2番目のことに移っていきたいと思います。2番目のことは、イエス・キリストによる新しい創造というものが聖書に書かれてあるということです。第二コリント書の5章の17節の言葉を読みます。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。神様は創造される神です。私たち人間を新しく生まれ変わらせてくださるところの神しかできない、イエス・キリストしかできない創造の御業がそこに書かれてあります。私はこの言葉を説明するときに、ヨハネの福音書のあの3章のイエス様とニコデモとのあのやり取りをいつも思い出します。イエス様はこの年老いたニコデモにですね、こう言いますね。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ天の御国に入ることはできません。新しく生まれ変わらなきゃ、イエス様は新しく変わることを求めておられるわけです。天の御国に入ることができません。そしてその後にこう言いました。人は水と御霊によらなければ神の国に入ることはできません。新しく生まれ変わるということは、水と水のバプテスマ、水と、霊、御霊によらなければ入ること、何でしょうか。皆さん、水とは洗礼ではありません。洗礼を受けるときに私たちは罪を悔い改めるのであります。ですからこの水は悔い改めを指していると、いうことができるでしょう。霊とは聖霊であります。聖霊によって私たちは罪が分かり、イエス・キリストを信じる信仰へと導かれるのであります。聖霊によってイエス・キリストを信じる信仰へと導かれるのであります。 ですから皆さん、人は悔い改めイエス・キリストを信じることによって新しく生まれ変わることができる。私はいつもキリスト教は道徳的な宗教ではないと、思います。何か修行したり努力したりして人間が変わっていくものではありません。一生懸命努力し、一生懸命善行して、そうじゃない、新しく生まれ変わるということがキリスト教のメッセージでしょう。改造ではありません、改良ではありません。あなたが全く新しく生まれ変わること、それが聖書の創造のメッセージです。新しい性質を持って生きていく、古い人から新しい人になる、それが聖書のメッセージではないかと思います。ガラテヤ書の6章の15節に、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません、大事なのは新しい創造ですとあります。キリストによる新しい創造です。どんな人でも、私たちがこの人は難しいなと思うような人でも、神様は新しく生まれ変わらせてくださる方です。さて、もう一つの点を見ていきましょう。黙示録の21章にこの天と地の新しい創造のことが書かれてあります。21章のところですね。また私は新しい 天と新しい地を見たと書いてありますし、五節には、見よ、私は全てを新しくすると書いてあります。この新しい天と新しい地についてはすでに旧約聖書の至るところに予言があります。イザヤ書の65章の17節の言葉、見よ、私は新しい天と地を創造する、先のことを思い出されずここに登ることもないと書いてあります。もうイザヤの時代に新しい天と地を創造するということが語られていました。黙示録難解な章でありますけれども、世の終わりについて書いてあります。イエス様は再び来られるということが書かれてあります。そして千年の王国があります。神の審判があります。そして新しい天と新しい地、今までの古いものを受け継ぐんじゃなくて、全部それは後になり、神様は新しい天と地を用意されるのだと聖書は教えております。始めがあり終わりがある、その終わりのことをここに見ることができます。皆さん、新しい天と新しい、なんかなかなかね、こう、イメージが浮かばないかも分かります。でも聖書が約束しているのであります。そこはどんなところか、海がない当時海というのは非常に危険なものというふうに受け止められていたようでありますけれども、そういう危険な海はない、夜はない、死もない、悲しみも苦しみもない、ところとしては描かれている。夜もない、太陽も月の光もいらない、神様が輝くその光で十分、栄光ある輝きでもう十分だ。死もない、ね、ここに書いてあるでしょ。悲しみも 苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。その新しい天と地を私たちは仰ぎ見て希望を持って、歩んでいきたいと思います。はい、お祈りして終わりたいと思います。聖書は初めに神が天と地を創造したから始まり、そして人間が罪を犯して人間も新しく生まれ変わらなければならないようになり、この自然も宇宙も最初の姿から遠のいてしまった。神様の計画は人間を救い、そしてまたこの宇宙も新しく作り変えることができる、作るご計画を持っておられる。それが聖書であります。どうか皆さん、このこれから聖書を語る十の扉の一つを開けていきたいわけですけれども、この機会に聖書を読んでいただきたいと思います。聖書をずっと通読してほしいと思います。そして聖書を語るメッセージをどうか十分理解してください。あなたの信仰がそこに関わっていると思います。では祈りましょう。最後にですね、一箇所読みます。今日の詩篇の104編の24節の言葉を読みます。主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたは知恵を持ってそれらを皆作られました。地はあなたのもので満ちています。祈ります。神様、今日の聖日の朝をありがとうございます。はじめに神が天と地を創造されたというこの第1ページの御言葉を学びました。それから長い年月が経って今日にあります。あなたの作られたものは最初は良かった、美しいものでしたけれども、人間は罪を犯し、またその家にこの世界も宇宙も本来の形を失ってまいりました。どうぞ神様、私たちを憐れんでください。まず私たちがあなたによって新しく生まれ変わるものとなります。いや、あなたはイエス様を通して私たちを新しく生まれ変わらせてくださいましたことを覚えて感謝します。新しくされたものとして神様、生きていくことができるように助けてください。また人間の罪によって多くの痛みがこの自然界を見渡すときに思います。どうかこれ以上悪くならないで、みんなが努力をして自然の良い状態を保ち続けていくことができ、正しく管理していくことができるように、知恵と知識を力を神様、私たち人間にお与えください。今日集えなかった愛する兄弟姉妹たちの上に、長く休んでいる岩木を覚えている方々の上に、神様の平安と恵みと力が、励ましが豊かにありますように祈ります。感謝して主の御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。